今日は後悔しないいいウェブ制作業者の選び方ということでお話をさせていただきます。今日ですね、なぜこの話をしようと思ったかというと、私がウェブ制作をする中でいろんなクライアントさんの悩みとかお話を聞いてきまして、その中でも、あ、これはまずいウェブ制作業者がいるなっていうか、騙されたというか、こんな制作業者を皆さん選んでほしくないなっていう、そういう思いがあって、SNS のですね、スレッズで、その失敗例っていうのをちょっと個人情報がわからない範囲で投稿してたんですよ。で、それに対して、アパレルプロデューサーの金正さんって方がまたいまして、その方が、その私の投稿を読んでくださって、ウェブ制作業者って選ぶの難しいよねっていうエピソードを上げてくれてるんですよ。で、それに対して私が思うことっていう感じで、いいウェブ制作業者の選び方っていうのを、まあ、私の独断と偏見も加えてお話しさせていただきたいと思います。今日のエピソードはですね、ホームページを作りたいけど、どこに頼んでいいかわからないとか、紹介された業者にお願いすることにしたけど、もやもやしていて大丈夫かなとかですね、ホームページ制作の営業の人が来た。感じは良かったんだけど、こんな感じで選んでいいのかなとか、そんな感じで失敗したくない方にはぜひ聞いてほしい、エピソードになっております。
心にゆとりを作るウェブマーケティングラジオ。この番組は、ウェブコンサルタントの柳野えりかが、売れ続けるための仕組み作りと考え方、時間活用術、日々の気づきをお届けする番組です。
で、私がウェブ制作を始めたのは2019年、コロナ禍でその時やっていた整理収納のお仕事がどんどん減ってきて、それと反比例するような感じでウェブ制作のお仕事がどんどん入ってきてっていうところから、ホームページ制作とかですね、このウェブのマーケティングの動線作りっていうのをお仕事にしています。なのでだいたい2019年からだと5、6年ぐらいですね、このお仕事をしてきて、たくさんのクライアントさんのお悩みを聞いてきました。まあ大体相談に来る方なので、うまくいってない方の方が多いんですけど、でいろいろ聞く中で、ウェブ制作って本当になんかすごくいいところもあればすごく悪いところもあるなっていうのが感想です。で、ウェブが制作できる、このホームページが制作できるよっていう業種の数に比べると割合的に当たりって少ないなっていうふうに思ってます。ただ、失敗しないように、この制作を依頼する前に見極めるポイントっていうのはあるかなと思うので、こちらをお伝えしていきますね。まずですね、大手もいるし、個人もいるしっていうこのウェブ制作の世界なんですけど、見た目ではわかんないんですよ。というのは大手だからいいっていうわけじゃないし、個人だから悪いとか、あんまり成果が出ないとか、そういうわけではないです。私の結論としてはですね、いいウェブ制作業者かどうかっていうのは、質問力と説明力があるなっていうふうに思ってます。っていうのは、ホームページってこのビジネスの最終形態なんですよね。なので、なんか丸投げで作りますよっていう業者がビジネスをちゃんと理解してくれるはずがないんですよ。なのでたくさん質問して、たくさんコミュニケーション取って、まだ言語化されてない思いも汲み取って、そこもデザインとしてホームページに反映してくれる、そういう業者でないとなかなか成果の出るホームページで作れないです。で、これまでの失敗例で言うとですね、いろいろ聞いてきた失敗例で言うと、まずは、商工会議所の紹介のウェブ制作業者。で、私もちょっと商工会議所に登録してるので、ちょっとあんまり人に言えないところはあるんだけれども、まあ、こういう事例がありましたっていうので紹介すると、まあ、あるクライアントさんがですね、ホームページを作りたいってことで、商工会議所に相談に行って、そこでウェブの専門家を紹介してもらいました。で、そこでホームページを、まあ、頼んだんですよね。で、商工会議所の紹介だからもう大いに信用して頼みました。で、ある程度の金額を支払って 作ったわけですが、そのホームページがですね、私見させていただいたんですけど、すごく古いスタイルだったんですよ。で、そのクライアントさん自身は、まあ、若い女性でですね、すごくブランディングを大事に、雰囲気とかを大事にしている方だったので、出来上がったものと本人の事業がすごく合わないんですよね。なので、本人もあまり使いたくないっていう感じになっちゃった。で、これも、まあ、スレッズに投稿すると、ある程度知識のある方からいろいろコメントいただいたことで分かったことが、商工会議所っていうのは古くからここにあるので、まあ、古い付き合いの制作業者が多いらしいんですよ。なので、付き合いで紹介するってことが、まあまああるようででして、で、ウェブ制作業者的にもですね、商工会議所からお仕事が来るから、デザインのブラッシュアップというか、そういうのがされてないんですよね。だから古いシステムで、古いデザインのままずっと作り続けているっていうことがある。ってことで、まあ、これは、まあ、商工会議所にもよる、地域にもよるっていうお話ではあったんだけれども、こういう信用できそうなところからの紹介だからといって、鵜呑みにするんじゃなくて、しっかりですね、ポートフォリオを見たりだとか、お話ししたりだとか、そういうのは必要だなっていう、一つの教訓になるっていうお話です。で、あとはですね、大手の制作業者も結構問題が多いところがあって、まあ、作れば OK、あれば OK になっている業者がすごく多いなっていうふうに思ってます。まあ、もちろんですね、しっかり成果を出しているホームページもあるだろうし、なので、まあ、半々なんだと思うんですけど、結果が出てるところと出てないところって半々なんだと思うけど、まあ、大手のホームページで後悔している方って多いなっていうふうに思ってて、まあ、とにかく高いんですよね。なぜかというと、人件費がかかってるから。で、会社自体が大きいもんだから、個人のですね、丁寧な、そのやり取りっていうのが追いついてなかったりするんですよ。なので、スレッズにも投稿してるんですけど、200万円で作ったホームページが、完成しないまま営業担当と連絡が取れなくなってしまって、まあそのまま放置されてるとかですね。まあ支払いはもうローン会社を通してるので、ローン会社に分割で支払いはしていて、ホームページの方が進んでないとか、っていうことが起こっちゃうんですよね。なのでそういうの聞いてると思うのは、大手のウェブ制作会社って、宣伝とか営業はすごい上手なんだけれども、成果を出すっていうところにはあんまりコミットしてないのかなっていうふうに思います。で、そういう大手って営業で来るんですよ。大体。電話とか訪問とかメールとかの営業で来るので、私は営業してくる制作業者はおすすめしません。で、あとは、これ、キーマサさんも言ってたんですけど、異業種交流会であったウェブデザイナーとかウェブ制作業者さんですね。キーマサさんが言うには、異業種交流会であって、そこでホームページを作ってもらった方で成功してる人はいないみたいな。そんな感じで言ってたんですけど、まあ、一理あるなっていうふうに思っていて、なぜかというと、ウェブ制作をする我々からすると、異業種交流会ってすごく仕事が取りやすいんですよ。なので、仕事をもらうために行ってる方がいっぱいいるっていうのは、そうだと思います。ただ、これにも、まあ、全員が全員ダメっていうわけではなく、まあ、一部ですね、しっかり成果を出せるウェブ制作っていうのを、なんだろう、志にして活動している方がいるので、ここもですね、自分でしっかり検討する、ここの異業種交流会であったから、誰々さんのつながりだからっていう、この信頼だけで鵜呑みにしないっていうのは大事だなっていうふうに思います。じゃあ、いいウェブ制作業者かどうかを見極めるにはどうしたらいいかっていうところなんですけど、もうこれはですね、パッと会って少し話しただけではわからないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、皆さんやっぱりそれを仕事にしているので、私もそうだけれども、ホームページを作るといいですよっていう、まあそういうことしか言わないじゃないですか。私もそう思っているし、だから実際にですね、お話ししてみる。相談してみるっていうのが見極める一番いいもう見極め方だなっていうふうに思ってます。 じゃあどういうことを聞いてくれるか、どういうことをヒアリングしてくれるとこの人信頼できる制作者だなっていうふうに判断ができるかというと、ちょっとすいません、ここまででですね、意外と話が長くなってしまったので、じゃあこういうお話ができたら信頼できるウェブ制作業者だなっていう判断ポイントについてはまた次回のエピソードでですねお話をさせていただきたいと思うので、まあ、今回前半、次が後半って感じでまた楽しみにしていてもらえればと思います。ということで本日は以上です。参考にしていただけると嬉しいです。ウェブコンサルタント与那嶺恵里香でした。